一般質問続けます。次に大島議員の質問です。大島議員、コロナ禍の影響で雇用状況が悪化し、雇用縮小などで働き先がない市民も多い。特に母子世帯の方々が大変辛い思いをしている。現在の母子家庭に対する支援はどのようなものがあるのか。子ども部長、ひとり親世帯については、子育て世帯臨時特別給付金と、ひとり親世帯臨時特別給付金を給付している。また、市独自の施策として、子育て世帯へ市応援プレミアム商品券を配布し、3000円分を上乗せしている。大島議員、児童扶養手当、児童手当、医療費無償化は継続的なものである。今回制度化されるひとり親世帯臨時特別給付金は1回だけの給付である。母子世帯家庭にとっては1年、1年半先に大変な時が来ると思う。継続的な支援ができるよう検討を願いたい。また、コロナ禍の中で負担がかかる医療現場で従事する者を支援する新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金とは。保健福祉部長、コロナウイルス感染症の拡大防止、収束に向けて感染リスクの高い患者との接触など、心身に負担がかかる中、強い使命感を持って業務に従事した者に対して慰労金を支給するもの。大島議員は他に、GoTo トラベル事業、茨城版コロナネクストコロナ対策指針、茨城アマビエちゃん、水害・土砂災害の避難勧告等に関するガイドラインの改定、および避難勧告等の発令にかかる基本的考え方策定について質問しました。次に、小島議員の質問です。小島議員、スピカビルは市中心市街地のシンボルでもあり、にぎわいづくりの中心的建物である。5階には商業施設が並んでおり、その中心的テナントであるコナミスポーツが撤退したが、市の損失はないのか。総務部長、コナミスポーツ株式会社とビル管理会社のスピカアセットマネジメントとの企業間の商取引であるので、市として直接的な金銭的損害は発生していない。しかし、人の往来が減り、駅前のにぎわい喪失が遅れるという影響があるものと認識している。小島議員、平成30年の更新手続き時に大幅な賃料等の減額がない限り、契約継続は困難との見解が示されていたが、何も手を打たなかったのか。総務部長、2年前に一度賃料を下げて契約した。また、この2年間はお互いに更新に向けた協議を続けてきた。市長、大手企業をはじめ、市職員にも声をかけて利用を促した。小島議員、プールは今後使えないのか。総務部長、築後約30年経過しているため、設備や機器等の老朽化が進んでおり、プールとして維持するためには相当の費用を要する。プールとして活用するのか、また他の用途で使用するかは現在のところ決まっていない。小島議員は他に、茨城県の茨城観光誘客推進事業、事業者への支援、市のホームページ、道の駅の決算、ほか質問しました。次に、箱森議員の質問です。箱森議員、新型コロナウイルス感染症の流行が広がる中、市内ではいろいろな行事が中止になっている。毎年、年明けに開催される成人式や消防団出初め式、餓死交換会は例年通り開催されるのか。特に成人式は人生の中で一つの区切りとなる大きなイベントであり、成人式を迎える方にとっては早い時期からの準備が必要となる。開催について市の考えは？教育部長、成人式は例年成人の日の前週土曜日に開催している。 予測のつかないコロナ禍の状況ではあるが、式典を開催する方向で準備を進めている。開催日は令和3年1月9日。十分なコロナ対策を講じ、特に3密を避けるため、下館地区の会場を4つに分散し、市内7つの中学校単位で開催する予定である。市民環境部長。消防団に係る行事等については、消防団本部及び分団長会議において協議検討し、開催の有無や内容等を決定している。現時点で消防団出初め式は未定であるが、詳細が決まり次第、市のホームページや広報誌等で周知する。市長公室長。新年菓子交換会は、市、JA 北つくば、下館商工会議所、筑西市商工会の共催である。今後、4団体の事務局レベルで、県などの動向を踏まえ、感染対策を図りながらの開催が可能かを検討していく。箱森議員は他に、今後の市政運営、筑西下妻広域連携バスについて質問しました。次に、森議員の質問です。森議員、現行の地域公共交通網形成計画は来年度末までとなるが、計画路線になっている市内北部地域のバス路線の現状と今後の進め方は？企画部長、市の地域公共交通網形成はこのマスタープランに基づき公共交通施策を進めている。現行計画の期間が令和3年度末までとなっており、本年度から次年度計画の策定作業に着手している。本年度は市内全域を対象に公共交通に関するアンケート調査を実施し、データ収集と分析を行う予定。直近のデータに基づき、これまでの施策の検証をしながら、時代に合わせて新たな課題と向き合える計画を策定し、実効性の高い施策を展開していく。また、市内北部地域については、市内全域を対象としたアンケート調査とは別に、本年度にバス需要を含めた公共交通ニーズの調査を実施する。市内には多くの利用者を獲得した路線もあれば、事前の予測に比べ伸び悩んでいる路線もある。新規バス路線については、今後も個別の需要調査の結果、あるいはこれまで得られたデータに基づき、公共交通会議において事業の可否について検討していく。森議員は他に、ギガスクール構想、筑西下妻広域連携バスについて質問しました。次に、赤木議員の質問です。赤木議員、明野中学校区では平成28年度から小中一貫教育がスタートした。しかし、5校のすべての小学校が小規模であり、子どもたちが切磋琢磨する機会や多様な考え方に触れる機会が少なく、集団の中で養われる力、そして我慢する力、集団のルール、その中で生きる力などが育ちにくいという問題点がある。それらの解決に向けた、施設一体型明野地区義務教育学校、候補名明野御用学園設置に関し、地域保護者との協議や合意、事業実施の見通しはどうなっているか。市長、明野地区義務教育学校は令和6年4月の開校を目指している。現在、保護者、地域の代表者、各小学校の先生方で義務教育学校明野地区準備委員会を組織し、本年はバス運行の方法や交渉、効果等について協議している。また、それらはすべて準備委員会だよりとして、明野地区の皆様方にお知らせしている。保護者、地域の皆様、先生方の意見をしっかり聞いた上で、開校に向けて進めていく。進捗状況については、今後も議会に説明し、一緒に進めていく。赤木議員は他に、茨城県西部医療機構、子育て支援、活力に満ちた町の実現について質問しました。 次に、中座議員の質問です。中座議員、新型コロナウイルス感染症対策において、職員はどのような対応、対策を行ってきたのか。総務部長、職員間の密接場面を分散し、接触する機会を減らすことを目的に、分散勤務等多様な勤務形態による出勤削減策を実施し、緊急事態宣言期間中には、延べ365人、出勤者数も 35.8% 削減し、感染リスクの軽減に寄与した。中座議員、コロナとの共存、コロナ後を見据えて、様々な働き方改革への取り組みを迫られている。文書管理や電子決済にどのように取り組んでいくのか。総務部長、旧下館市時代の平成9年からワイリングシステムを導入し、事務室のキャビネット及び書庫にて紙による管理を行っている。決済についても紙により行っており、電子狂乱や電子決済は実施に至っていない。今後は第4次筑西市行政改革アクションプランの改革プログラムの一つとしてペーパーレス化の推進を掲げており、文書決済を電子化するとともに、文書の収受から廃棄までを電子管理する総合文書管理システムを構築することにより、業務の向上及びペーパーレス化の推進を図ることとしており、この計画に基づき、令和4年度中の導入を目指していく。中座議員は他に、職員の働く環境、パワハラ防止法、内部通報制度について質問しました。